はい。それでは、待ってくださいね。はい。で、今日はですね、神の国はあなた方のただ中にあると、すでに今までの法案の中でも語られてきました。で、これはですね、初めて読むときには、いつも私は初めての人が参加していても良いようにと思ってします。一部の人だけしかわからないようなことであったら、伝道的にはあんまり意味がないということもなります。イエス様も非常にわかりやすい言葉を使ってお話をされたということですね。ということもいつも思っていますが、マタイの福音書を初めて読むと、天国と書いてあった、訳してあったわけですね。これは中国語の訳語をそのまま借用したわけです。けれども日本語においては、天国といえば、ほとんどの人は死んだ後の世界、国を思い出すわけですね。三条の教え、あの説教でも、最初に書いてあるのは、心の貧しい人たちは、ああ、幸いだと。天国は彼らのものであると。あ、死んだ後の天国、行けるんだと。というふうに受け取ってしまう。これもほとんどそうだろうと思いますね。天国ってほら、死んだ後の極楽やと。まあ、そういうことと、もう一つは、国というこの中心的な言葉。どうしてもこれをまた中国の観念ですね。囲いの中に、あの、矛、昔の難しい漢字、国という漢字を見たらわかりますが、囲いの中の矛、武器ですね。矛から来ているわけです。現在の国という漢字は簡単化しています。武器で守る領域と、領土、土地ということ。まず国で言えばアメリカの国、日本の国、中国の国と。まずその領域、領土を思い出してしまうわけですね。そのように表面的に多くは中国語の訳もそのまま書いてきている中で、もう間違った理解が入ってしまっているということがたくさんあるわけですね。マタイだけが天の国と書いてあります。天国というのをやめて、天のということを入れるだけでもですね、あ、死んだ後とちょっと違うんじゃないかというふうに、初めての人も思うであろうということからですよね。で、これはとても大事なこと、ということを意味するのは、イエス様が述べ伝える、一番初めのところで、魂の方向転換をしよう。悔い改めるという訳ですが、これまたニュアンスが変わりますが、メタノエオ、ノエオ、ヌースから来ている言葉ですね。ヌースっていうのは理性的なもの、理性、ロゴスと同じようによく使われる重要な言葉ですけども、メタは共にという意味もあります。方向、転換す、変えるという意味で、非常に大事な言葉として、最初にマタイの福音書でも書いてあります。天の国は近づいた。だから、魂の方向転換をして。というわけですね。あの、四章の初め、サタンの誘惑、試練を、に勝利して、最初に、要約して、イエスはメタノエイと、メタノエを、魂の方向を転換をして、しようと。神様の国は近づいたと。で、この場合、現在、完了形で書いてあります。英語においても現在完了は単に過去のことではないですね。2年前の過去、 例えば、I wrote a letter と言いますと、いつかわからないと構わない。何年前で書いたけど、I have written a letter。私が手紙を書いたという、現在完了形で言えば、今その手紙手元にあるっていう感じですね。今とそこでつながってる。ギリシャ語にも現在完了形っていうものと単なる過去、アオリストでは違うわけですね。神の国は近づいた、そして今そこにあると、まあ、そういうニュアンスがあるわけです。だからここにですね、神の国はもうそこに来てるんだと、あるんだということはこの二つでわかります。で、方向転換ということ、主を仰ぎ望むということですね。ただそれだけで神の国、近づいた神の国も入れるという、そういう意味がもう含まれていると。聖書の言葉は本当に短い一言でも、私たちは生涯、それを毎日活かしていくことができるような言葉ばかりですね。私も初めてこのこと、十字架によって許されたのだと、贖われたのだと。その時から確かにですね、神様のご支配来たと、分かったわけです。国というのは、そういった領域でもともとなくて、これはまた命の水に細かく書きますけれども、まあ、繰り返し繰り返しまで言ってきたことですね。国というのは中国語の観念はこの漢字になっているわけです。けれども、この言葉は、もっとヘブライ語ですね。ヘブライ語、旧約聖書。そして新約はギリシャ語が元になっている。それで考えないと、中国語の漢字で考えたって、それ違うわけですね、もともと。で、国というのは、ヘブライ語においてもですね、メレク、王というメレクという言葉。それから作られた言葉があります。で、そのこともちょっとコメント欄にも、書いておいたらかと思いますので、すみません。この言葉は、ヘブライ語ではメルクという言葉が王という言葉ですね。マルクートというのが王の支配、権威ということ。それと同じようにギリシャ語でもバシデウス。バシデウスというのは王という言葉で、国というのはバスレイヤーです。そういうことでですね、直接これはギリシャ語もヘブライ語も王ということは結びついているけれども、この中国の国というのは別に王と結びついていないわけです。そこが非常に大事な違いですね。英語でありますと、キングダム、王国、天の国、キングダムオブヘブン、なし、キングドム。ということで、王の支配という意味が入っているわけですね。その点、国には入っている。だから、この国というのは王ということはとても重要な意味が中に入っているわけです。 神様の国というと、神様が王である。そしてその支配。ということです。そしてもう一つ、支配というと、普通は、徳川の支配とか、明治政府の支配とか、支配という言葉、今だったら自民党の支配と、良いイメージがないわけです。中国であると、共産党の支配と、自由な言論も弾圧すると。そのように支配というと、こう悪いイメージがほとんどですね。けれども、王なる神、王なるキリストのご支配ということはですね、そんな冷たいものや残酷なものではないわけです。全く違うわけですね。それは神様やキリストの本質は愛と真実であることから、そしてまた完全に清いものだから、その神様やキリストのご支配というと、愛をもって導き、力を働かせる、支える。そういうことなんですね。日本語の支配というイメージとは全く違うわけです。どうしてもでもこの漢字の訳語、もともとは中国語に由来する漢字のイメージで受け取ってしまわざるを得ないということがあります。そういう意味でですね、神様の王として、この世の様々な力があるけど、それは全てに勝利する神様の王としての愛のご支配、愛の導き、支え。それはもうすぐに近づいてここにあるんだということです。でイエス様ご自身ですね、生まれるときには、イエス様の誕生を、新しい王の誕生だと、いうふうに遠いところからですね、来た、いわゆる博士たちがそう言ったというふうなことからですね、殺そうとされたと。で、イエスが神様からのお告げによって遠くのエジプトへ逃げていった。その後、そのあたりはたくさんの赤字さんたちが殺されたとあります。そのように、悪の支配のただ中にイエス様は生まれられた。でその生涯も考えていますと、ルカの福音書では、街道で話されたときに、初めは人々は驚いたけれども、間もなくですね、非常に怒り始めて、そして、崖のところに連れて行って突き落とそうとされた。そのような中を人々の間を通り抜けて去っていかれたとありますが、そして最後に至るまでも、様々な、そのユダヤ人たちの指導者、祭司長、律法の学者、指導者たち、長老たち、様々な人から憎まれて攻撃をされたと。そのただ中で、神様の力を実現していった。表していった。最後に至っても、たくさんの人たちが、自分イエス様が救ったような人も全部含めて、奇跡を見た人みんながイエス様に対して、十字架につけようと。で、聞こえますね。はい。はい、すいません。ちょっと、電源のトラブルがあって、切れたので、もう一度つながりました。すいません。そういうことでですね、イエス様ご自身は、生まれる前から、またその、生きていく伝道の過程、それから、死に至るまでずっとですね、悪意、敵意の中に、ただ中にあった。けれども、イエスさんの中に、神様の真実や愛とずっとあり続けたわけですね。そういう意味においても、イエス様こそ、神様の愛のご支配、真実、それ言えば、 全部が集合したものですね。神の国といえば一言で言えばキリストなわけです。どのような悪意があって、世の中全体が反対をしても、殺すことまでしても、なお神の国があったと、あり続けた。そういう非常に厳しい状況のただ中に実際にイエス様はあられて、それが神の国があなた方のただ中にあるということの大きな印にもなっています。で、この神の国のただ中と言わされたギリシャ語、エントスという言葉ですね。エントスという言葉は、英語で言えば in the midst of、なしよ、within。人々の、あなた方、人々のただ中、生活のただ中にある、様々な出来事、悪いことや災害や犯罪や戦争、いろんなことがある、そのただ中にも神のご支配はあると。今言ったように、イエス様ご自身が、まさに神の国、最も完全な結晶みたいなものだったわけですが、そのただ中にあり続けた。2000年にわたってずっとそうですね。どのような戦争があり、飢饉があり、たくさんの災害、悲劇があっても、なおかつ、イエス様の真実、愛は消えることがなかったわけです。それによって、不当に殺された人、拷問、苦しめられた人たちも、蘇らせる。当然、全能だから、生きてきた。そういうふうに、エントスという、ただ中にという、ウィジンという意味と、アミ、インザミドスと、人々のただ中と、人々の中に、ウィジンと、両方含んでるわけ。どっちかって含んでる。そして、私たちのただ中っていうと、私たちはまたこの世界、目に見える自然の、中で生きているわけですから、そういうただ中にもある。だから賛美歌90番にあるように、ここも神のご支配のただ中にある。ここも神の御国になればと。この集まりの中にも、ただ中にもおられる。けれども、人々は信じないそのただ中にもおられる。敵意の中にもおられる。そして、今日もですね、非常に美しい花が、ここに切られております。ちょっと映るかどうかわかりませんが、外の向けが明るいから映りにくいですけれども、そのような自然の花々、あるいは山、空、それをみんな神様の全能、そして愛によって創造され、支えられた。そこにも、その自然のただ中にも、風のそよぎの中にも、波が打ち寄せるその姿にも、音にも、そこにも神様の力ですね。神様のご支配、支えがあればこそ、それはあるわけです。私たちがそのような自然の美しい光景だけでなくて、私たちのこの生きている、刻々に生きている、呼吸をしている、空気中の目に見えない酸素を吸って、そして体の中に入ってですね、そして化学結合して、ヘモグロビン、全身に運ばれ、そして複雑な化学反応よってですね、食べたものも、消化され小さくなり、それからトリプカルボン酸サイ、TCA サイクルに入ってですね、少しずつ小さなものになり、一部は CO2 になり、そこからエネルギー、ATP というエネルギーって、複雑なですね、大工場もできない複雑なようなことはたくさん行われている。それも人間が作ったものではなくて、はるか昔から、神様が作ったわけです。神の技があるわけです。神様は愛である真実である。 出エジプト記の34章からすでにですね、神様のご性質というものは、慈しみ深き、真実なお方ということが最初に書いてあるわけですね。そういう愛の神様が作ったものだから、そういう様々なものもみんな愛と真実から作られたと受け取ることができるわけです。私たちのこの体、触ったらパッとわかる。頭の中で腕を持ち上げとったら腕が持ち上がる。こうなんか非常にたくさんの性格反応が起こっているわけですね。で、筋肉を動かす。その一つ一つも神様が遥か昔に創造された。神様のご支配というものは神の国であるわけなので、神の国って何もですね、外だけ、心の中だけにあるとかいう問題じゃなくて、どこを見ても、実は神様のご支配によって創造されそこに存在する。今を支えている。ヘブル書の最初に書かれてある。神様、キリストによって創造されなかったものは何一つない。ヨハネの福音書の第一章にも書いてある。神様と同じようにキリストは全く言われておって、今も万物を支えておられる。ですから、神の国はあなた方のただ中にあるっていうのは、そういうすべての意味も包含しているわけであって、案外そういうことはですね、ちょっと私にとって意外だけど、あんまり触れられてないですね。私たちの指が動くことも、食べたもの、呼吸も、そして生きておる、自律神経で眠っても制御されてですね、神経働いて心臓が動いている。そのか複雑な反応みんな神様のご支配のもとにあるわけです。まあ、そんなふうに、神の国っていうのは心の中のことだけでは決してないということですね。どこを見ても神様のご支配、愛と真実のご支配があると。そういうことを思わされるわけです。そして、実はこの旧約聖書においてもですね、そういう神様のご支配は最初から書いてある。神様の国っていうと、どっか死んでから行くんじゃなくて、ご支配、愛のご支配だということになるとですね、初めから書いてあることです。人間世界は、今も昔からそうですね。絶えず戦争があり、殺し合いがある。食べ物ないような。力を持つ者をやっつけると、弱い者。そんなことがありながら、それはまさに闇と虚しさ。あれ果てた荒涼とした。創世記の最初のあの世界。闇と空虚、虚しさ。荒涼とした。まあ、混沌というのはちょっと狭い役になってしまうんですけども。そのただ中に聖なる風が吹いて、その神様のご支配ですね。その聖なる風が後に聖霊としてはっきりですね、言われるようになったわけですが、そこに光あれと言ったら闇とそのような空虚か、空虚、虚しさばかりの中に光が存在した。そこに神様の大いなるご支配があった。闇を勝利する。闇に対してですね。だからそういうふうに見ますと、私たちのただ中にある、まさにですね、初めからそうです。神様の大いなる力は、我々の生がどんなに闇があっても混乱があってもそのただ中に神様のいわば一声光あれがあったらそこにその愛によって真実によって無限の力によって私たちの心の内にも生活の中にも神様のご支配があるっていうのはわかる。聖霊を受けると全てのことがわかる。聖霊は神様キリストと同じだから、それをもらったら、普通の目には見えない神様のご支援を分かるようになると。実際にそういう支配で、聖書っていうのは満ちておるということですね。 だけど、その支配というものは、ずっと長い間、わからないということもある。エジプト、400年という長い間、苦しみながら奴隷のような生活を余儀なくされた。続いた。その時には、神様がおるんだったらどうしてそのような苦しみが続くんだろうかと。これ誰でも思う。そこに神様の深いご計画があって、時が来た時に神様はモーセを使わして、そのような闇と混乱の中から救い出されたと。その400年という間も神様の支配がなかったのではなくて、私たち人間にわからないだけで、神様のご支配はずっと続いていたと。時が来てそれが目に見える形で表されて、エジプトの強大な力、軍事力を超えて、人々は救い出されたと。そういうふうに、この詩篇においてもですね、これは至るところ、神様の大いなる愛と真実の力。でもそれがなかなかわからないで苦しむ。というそのことが常に書いてあります。詩篇というのも、そういう見方から見るならばですね、神の国ということについて、神様の愛のご支配ということについて書かれてある。ということがわかります。神様の御言葉は、夜も昼も心に思うものがですね、絶えず救いされる。でも、神に信じないで逆らう者は必ず裁きを受けて、もみ殻のように風に吹き飛ばされるような存在になると。二節もそうですね。この世界の支配者たちは常にですね、逆らって神様の真実の世界、そういう支配とか取り払って捨ててしまえというふうなことに対して、裁きを必ず与えるということが2編にも書いてあり、また3面も様々な苦しみ、神様はどこにあるのかというふうな中に神様が時が来てはっきりとその救いを与えてくださる。そのように全体として見たら詩篇もみんなですね、神の国はあなた方のただ中にありということを一人一人の非常な苦しみ、嘆き、また感謝を通して、時にはですね、いわばこの血が滴るような苦しみや悲しみの中から書いてあるということがわかります。で、そういうことで、神様の国を私たちはなかなかわからない。悪が支配しているように見えるわけですけれども、だからこそ私たちは詩篇の人たちが祈り叫んだように、私たちはまた日々の生活の中で、どうかその神様のご支配が目に見える形ででも来てくださいという切実な祈り、から主の祈りというものの中にも、御国、神様のご支配、愛のご支配が来ますようにという祈りが書かれてある。ということです。この点は、病気の中で最も忌み嫌われた、いわゆるハンセン病のような方々も、それこそ、家族から引き離されて、そして、引き離されなくても、昔は家族で中でおってもずっと別の部屋で、昼間は出ることもできない。そして遠いところにずっと行ってしまったんだと、親からもみんなに言われて、隠れて住まなきゃならなかったわけですね。で、そのような、闇にある人たちをですね、みんなやってる人を、療養所で、ハンセン病療養所で、 感染をも危険があるのにそこに行ってですね、そしてずっと毎日を共に過ごすような医者や看護師たちもおったわけです。そこにも神のご支配があった。そしてその目も見えなく、手も足も動かなくなったような家族からも引き離されて、仕事もない。そのような最も闇の中で悪魔の支配して、中に振り込まれたような昔の雷病の方々も、このキリストを知った時には非常なこの力を得たと。そういう書物も今までにも出されております。どんな闇の中にも神様のご支配はある。そのような真っ暗いような時にでも神の国はあるのだと。だから、このことはですね、神の国はあなた方のただ中にある。新教大学ではあなた方の間にある。間にあるっていうふうな訳はちょっとですね、弱いですよね。英訳でも簡単を付きで訳してあるのもあるし、原文は見よということもあるわけです。ですから多くの訳は、文語訳もそうです。見よ、神の国は何時のうちにあると。あるいは、日本で最もですね、ギリシャ語辞典としては、非常に、詳しいものを作った、岩熊さんの訳も、福音書。見よ、神の国はあなた方のただ中にあると。口語訳もそうですね。見よ、神の国はあなた方のただ中にあるのだ。そういうような非常に強い調子があります。はい。それで、もうちょっと時間が来ましたから、そういうことで私たちは、毎日の生活で、どのようなことがあっても、この世界にどのようなことがあっても、昔から様々なことがあった。でも、神様のご支配というものは、厳然として存在し続けてきた。ということを、長い歴史の中で知らされるし、そのことを一番すべての書物の中で、はっきりと書いてあるのが聖書だということですね。まあ、この一言があったらですね、方向転換、悔い改め方向転換した。神の国はそこにあるんだ。だから求めたら与えられる。探せば見出す。門を叩いたら開かれるというのは、まさにそういう生活の様々なところで、私たちも誰でもですね、様々な苦しみや悲しみやら、難しい状況に直面してるし、まあ、コロナで親しい人も、親族も親も死んでしまったと。病院に入れないというふうな人もいろいろおりますが、そのところにも神様のご支配があるんだと。これ見てわからないからこそ信じる。理解できる、頭で理解できるんだったら信じる必要はないわけです。理解できないことをまず神様の愛だと信じて、そのような中にも神様のご支配があるんだと。そこから親しい人の死においても、私は新しい力を与えられて、そして今生きている人たちのために少しなりとも、その与えられた力を及ぼそうと、明かしようという、そういう気持ちに変えられると思います。はい。そういうことで、私たちも、さっきも話し合ったけども、神様の国は将来に完全に世の終わりという表現があるということを言いますけれども、一方では、生活の、また心の中の、至るところのただ中にあるのだということをいつも覚えてですね、これからも歩んでいきたいと願うわけです。はい、以上です。
先生、壮大な神の国。